個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、災害から身を守るために水害ハザードマップの活用を、自由民主党議員団松沢義春の質問です。北区のハザードマップは、荒川氾濫、中小河川氾濫、高潮浸水、内水氾濫と種類が増えており、浸水地域の想定被害も複雑になっていく。今年度予定しているハザードマップの改定などと配布にあたり、区民の水害対応への理解が深まるような提示・提供方法を要望する。また、水害時避難行動マップの役割を含む内容とすることや、ハザードマップを利活用した今後の取り組みが必要だと考えるが、見解は。
改定などにあたっては、予想浸水継続時間や避難行動の手引きなどを冊子形式にまとめ、知りたい情報が簡単に入手できるものにしていく。洪水ハザードマップなどは来年度に全戸配布するとともに、別途配布場所や機械を工夫するなど周知に努める。さらに防災訓練などの際には、洪水ハザードマップを活用し、想定被害状況などを分かりやすく伝えることで、区民の安全な避難行動の取り組みにつなげていく。
長崎県では、大雨特別警報下で高齢者からの依頼を受けて対応した民生委員が、高齢者とともに水害に巻き込まれて亡くなった。これを受けて、厚生労働省は全国の民生委員に対して、災害時には自分の身の安全を優先するよう緊急の通知を出した。災害時における民生委員の役割や行動について、区の見解は。
区では民生委員を避難支援等関係者とし、災害時には避難行動要支援者名簿を活用した避難の呼びかけや安否確認などの支援をお願いしている。避難支援にあたっては、無理のない範囲での支援をお願いしており、今後配布予定の手引きにもその旨を明記している。
区では大雨による浸水被害の軽減を目的に、止水板設置工事費用の一部を助成する制度を設けているが、実績はこの10年間で3件の申請と聞いている。これまで台風大雨時に土のうなどで冠水浸水対策を行った地域を重点的に、区民などへ制度の積極的な周知をすべき。
実績が伸びない要因として、土のうにより一定の効果が得られていることや、家屋の構造上物理的に止水板が設置できないことなどが考えられる。近年は台風の大型化などにより、水災害のリスクは増大しているため、住民や事業者などへの積極的な制度の周知に努める。
以上、自由民主党議員団松沢義春の質問でした。次は、性差別のない平等な北区を、すべての施策にジェンダー視点を、立憲クラブ臼井愛子の質問です。女性であるということを理由に殺害されてしまうフェミサイドや暴力について、区ではどのように捉え対策していくのか。
暴力は重大な人権侵害であるとの認識のもと、あらゆる暴力の根絶に向け、引き続き暴力を許さない社会の形成に向けた普及啓発に努める。
フェミサイドや女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた取り組みを行うには、ジェンダーギャップ解消を積極的に行う必要がある。豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略のように、あらゆる施策にジェンダー視点を取り入れ、チェックする体制が必要だと考えるが、見解は。
区の各種計画は男女共同参画の視点に基づき策定し、各分野の施策も同様の視点を持って推進している。また職員が多様性や男女共同参画意識を持って業務を遂行できるよう、引き続き意識啓発に努めるとともに、他自治体の取り組みについて情報収集に努める。
東京都が実施する不妊に対応する事業と連携しつつ支援を進める中で、区の独自補助についての考えは。また利用者拡大の必要性について、パートナーシップ制度の導入や世界の流れからどう考えるか。
不妊治療の経済的負担の軽減を図ることは、不妊に悩む方を支援する上で大切であると認識している。区の助成については、国や都の動向なども見据えながら検討する。利用対象拡大については、今後の国における不妊治療に関する議論なども踏まえ、調査研究していく。
令和4年度導入に向け動き出したパートナーシップ制度は、パートナーシップ宣誓証明書発行により、同性パートナーがどのような保障やサービスが受けられるようになるのか。
他自治体において、携帯電話の家族割などの民間サービスが受けられた事例を聞いている。制度開始に向け、区民・事業者への周知に努めるとともに、公的機関に対しても理解を求める。
パートナーシップ制度導入と、区営住宅への同性カップル入居は同時に進めていくべきであると考えるが、区の見解は。
区営住宅への入居については、使用者の資格要件に関する条例改正を視野に、運用上の課題整理を含め、さまざまな角度から検討していく。
以上、立憲クラブ、臼井愛子の質問でした。続いて、不登校の子どもたちのために、新型コロナ自宅療養者の支援、向井派無所属、駒崎美希の質問です。登校を渋る子どもの登校サポートなどを行う、家庭と子どもの支援員制度が知られていない。必要な方に届くよう周知を求める。
必要に応じて保護者に案内を行っていたが、今後はホームページなどでの周知に努める。
北区では不登校児童生徒が300人以上いる中、適応指導教室に通級できているのは10名程度と聞く。学習補助中心の指導だけでなく、支援を重視した専門家を組み込んだ人員構成と、民間のノウハウを活用した手法の導入を求める。また、不登校児童生徒の9割程度が自宅で過ごしていることから、学校と適応指導教室以外の居場所の設置を要望する。
適応指導教室では、学習支援充実に努めており、指導補助員の公募などの機会を捉え、民間経験者の人材確保にも努めるとともに、民間施設や他区施設の支援事例を研究し、事業運営に生かしていく。不登校児童生徒の中間的居場所の確保は、ソフト・ハード面の課題もあり、引き続き他自治体の取り組みなどを研究していく。
自宅学習する子どもに対し、チャットなどを活用したオンライン学習の進度や、理解度の確認といったきめ細かなサポートや、希望者への同時双方向のオンライン授業実施を求める。
一人一台端末の整備により、不登校状態にあっても、家庭学習へのサポートが可能となったため、各校に情報提供していく。双方向オンライン授業の実施は現時点では難しく、他自治体の先行事例などを研究・検討していく。
コロナ禍の収入減で、子どものフリースクールなどの利用を諦めざるを得ない家庭も出ており、生活困窮世帯への金銭的補助を求める。
就学援助制度では、不登校児童生徒の適応指導教室への交通費も対象としており、生活困窮世帯への金銭的補助の考えはない。
新型コロナ感染による自宅療養者に対し、抗体カクテル療法の早急な導入を求める。
速やかな投与の仕組みを北区医師会などと検討し、病診連携による北区版の体制を開始する。
医療従事者、保健所職員などの負担軽減などのために、ICT ツールの積極的活用を。
国が開発したシステム利用を先行して実施中であり、今後も効果的な対策に努める。
以上、向井派無所属、駒崎美希の質問でした。代わって、子どもたちに学習・体験の確保、学習支援を一歩前へ進めよ。向井派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問です。9月現在、 北区における新型コロナウイルスワクチン接種は、その供給量が足りておらず、8月末に追加された接種枠もすぐに埋まっている状態である。計画と比較し、現状の接種率など、接種の進捗状況をどのように分析し認識しているのか。また、11月末までの事業完了に向けた現時点での計画と見通しと、より一層のスピードアップを図るための課題は。
医療機関の協力により、7月には希望する高齢者への接種をほぼ達成した。一方、ワクチン供給量が当初の予想を下回り、現在接種体制を再構築している。接種率は9月7日現在で 59.3% と順調に推移しているが、10月中には対象区民の8割が接種できるワクチンが供給される見込みである。一層のスピードアップにはワクチンの迅速な供給が必要であり、国と都に供給促進を要請し、11月までの希望者への接種完了に向けて取り組んでいく。
スタディークーポン事業は、子どもの学習に消極的な生活困窮世帯の保護者に対し、相談・支援などの働きかけを行い、学習習慣の確立や学習意欲の向上につなげる取り組みである。周辺自治体でも導入が進み、子どもの貧困・教育格差を解消するための支援は、コロナ禍でさらに重要性が増している。導入にあたっての検討状況と具体的な課題は何か。
区では、スタディークーポンと同額の助成ができる東京都の事業を活用し、中高生対象の助成事業を行っている。小学生については、国の事業を活用し、子どもの居場所づくりの目的も兼ねた学習支援教室を実施している。スタディークーポン導入は、利用者情報の取り扱いや、現行の支援事業との整理などの課題がある。
区では、児童生徒1人1台端末の配布を終え、学校内外で端末を利用した教育を始めている。コロナで中止・延期している学習機会の確保や、より良い教育の実現のため、オンラインをフル活用した学習機会の確保を求める。
各校の授業では、これまでの授業以上の教育効果を期待できる取り組みを多数実践しており、担当者連絡会での紹介などで広げるとともに、教育活動における ICT を活用した効果的な取り組み事例の調査・研究などにも取り組んでいく。
以上、無会派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問でした。個人質問をお伝えしました。